ございます。
おはようございます。
まあ皆さんがよく知っていますヘレン・ケラーですね。三重苦、目が見えず耳が聞こえず話すことのできない三重苦の障害を持った彼女は、障害の全くない人さえ成し遂げることのできない偉大な、ね、偉業を成し遂げました。ある時ヘレンはこのように質問を受けました。盲目で生まれるよりさらに悪いことは何でしょうか。すると彼女はすぐに、視力があってもビジョンがないことの方が悪いのですと、そのように言いました。私たちに必要なのはビジョンですですね。夢が必要ですと。この朝も神の御言葉を通して私たちはですね、神の御心をですね知り、ビジョンで描いていきましょう。それではご一緒に聖書を開きます。はじめに第一コリント一章を開いてください。9節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教の箇所は修法に書いてある通りです。では小西直美姉妹が読んだ後に、聖書を開いている方一緒にその箇所をお読みいたします。第一コリント一章の9節を読んでください。
神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。
はい、では聖書を開いている方ご一緒にお読みいたしましょう。はい、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。兄弟姉妹、私たちが持っているこのイエス・キリスト信仰が、他の宗教、例えば仏教やイスラム教、他の宗教ありますがなどと根本的に異なっている点があります。それはイエス・キリスト信仰は交わりの信仰だということです。でここに交わりに入れてくださいましたとあります。例えば仏教もイスラム教もまた他の宗教も、その信者たちはその仏教の創始者、イスラム教の創始者と直接話をするわけではありません。もう彼らは死んでしまいました。創始者が残したもの、また弟子が残したものを通してそれを守ろうとしているわけです。釈迦もイスラム教の主、創始者ムハマドもですね、他の宗教の多くの教祖は死にました。しかしイエス・キリスト信仰は、今生きてあなたと共におられるイエス・キリスト様との交わりの信仰なのです。ですね、なぜなら、ね、交わりの中で私たちは親密さも愛も命も受けることができるからです。イエス様は私たち人間のすべての罪を一人その身に負って十字架にかかり、罰を受け、死んで墓に葬られ、三日目に死人の中からよみがえってくださいました。人間は必ず死にますですね。しかし全ての人間の中でただ一人イエス様だけが死人の中からよみがえられました。イエス様は今生きておられます。皆さん、イエス様が今生きておられることを知っていますかですね。イエス様は生きていらっしゃるんですよですね。アーメンですか。これがキリスト教信仰なんですよ。私たちの救い主は、主はイエス様はですね、今生きておられるということなんです。これがイエスキリスト信仰ですよ。その方との交わりがイエスキリスト信仰なのです。ですね。1月20日の十字架の説教で語りましたが、イエス様は私たちの罪を負われたがゆえに罰を受けられました。当然です。罪の報いは罰を受けなければなりません。そして死なれ、黄泉に下られましたが、イエス様ご自身には何の罪もありませんでしたですね。口に偽りもなかったとあります。故に天の父なる神様は イエス様を死人の中からよみがえらせてくださいました。このことは使徒の働き2章24節でペテロもこの方が死につながれていることなど、リビングバイブル訳ではずっと死んだままでいることなどありえないことだからですと、そのように語っています。兄弟姉妹、今この瞬間、今日は2013年2月3日、およそ人間として生まれた全ての人の中で復活の体を持っておられるのはイエス様お一人です。イエス様だけが復活の体を持って今生きておられますね。ですからイエス様は今天におられますが、時々この地上にその復活の姿をですね、表してくださるのです。私が神学校で学んでいた時、もう20年以上の前のことですが、同期生に古賀忠夫さんという方がおられました。神学校卒業後は神奈川県相模原市で、牧会伝道をされましたが、この古賀さんは70歳を超えて神学校に入られました。入学されました。その理由は奥さんにありました。古賀さんの奥さんはがんを患い入院し、その痛みと苦しみの家に病床でイエス様イエス様と呼び続けておられました。するとイエス様が目に見える姿、復活の姿で、ね、病床の奥さんに現れてくださいました。それを見た古賀さんの奥さんはもう喜んでですね、もう輝いて天に召されました。そのありさまを見た古賀さんはこのイエス様を伝える決心をし、この世の仕事を終えて70歳を超えて神学校に入学し、牧師として残りの生涯を送られました。詩編50編15節にこういう御言葉があります。私だけ読み出します。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよう、あなたが苦難の時イエス様の名前を呼びなさい、主はあなたを助けてくださる。イエスキリストの名を呼ぶ時、主は全能の御力をもってその御心を示し、私たちを助けてくださるのです。そしてやがてイエス様が天から再びこの地上に来られます。これを再臨と言いますが、イエス様を信じてすでに天国に行ったですね、兄弟姉妹たちがいます。この教会もですね、開拓以来、16名ですかの兄弟姉妹たちが天国へ行きました。イエス様が天にから降りて来られる時、天に召された兄弟姉妹たちがまず復活します、よみがえりますですね。そして次にその時、地上にもし私たちが生きていたら、私たちは一瞬にして栄光の体、朽ちない体によみがえる、復活するとあります。ですからですね、死んだ人が復活するのはまだ後のことであって、今この時点で復活の体を持っておられるのはイエス・キリスト様だけです。このイエス様との関係、交わりがキリスト教信仰なのです。どうぞこのことを覚えてください。兄弟姉妹、イエス・キリスト様は死人の中からただお一人よみがえられ、今生きておられます。アーメンですね。この生きておられる神様、イエス様との関係、イエス様との交わり、これがイエス・キリスト信仰なのですね。キリスト教は儀式と教えだけの信仰ではありません。イエス様を救い主と信じ告白した兄弟姉妹たち、あなたの罪はですね、すべてイエス様の十字架の地で清められ、清くなったあなたの内側に神様は聖霊をですね、宿してくださいます、注いでくださいました。皆さんのうちには今でね、神の御霊聖霊様がとどまっておられます。聖霊がおられなければあなたはキリストのものではないと、このようにあります。ですからイエス様を受け入れた兄弟姉妹たちはイエス様を救い主とする、関係はもう出来上がっているのです。そして聖書は あなたはもっともっとイエス様との深い関係、交わりに入りなさい。それこそイエス様が願っておられることですと、そのように語っています。第一コリント一章の3節、第一ヨハネ一章の3節。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりですと書いてある通りです。では私たちはイエス様とどのような関係に入るのでしょうか。でそれが今日のテキスト、マルコ6章の45節から52節です。どうぞ開いてください。マルコの福音書6章です。今回もですね、修法に4つの質問をしております。修法どうぞ見てください。右のページです。今日の説教より質問1、なぜイエス様は弟子たちだけ船に乗せてご自分は祈るために山に行かれたのでしょうか。質問に、なぜイエス様は弟子たちの船に近づいてそのまま通り過ぎようとされたのでしょうか。質問3、幽霊とは何でしょう。質問4、52節のとこですが、弟子たちは何を悟っていなかったのでしょうか。これが4つの質問です。このことを考えながら、どうぞ今日の説教を聞いてください。では、はじめ、こんにちは。マルコの福音書6章のですね、45-46節を読んでください。
それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。
はい、はじめにこの場面の情景をですね、説明いたしますと、今読んだところの前にですね、6章33-44節にですね、聖書の中でとっても有名なイエス様が5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人、女も子供も入れれば、その3倍、4倍もの人を満腹にさせられた記事がこの前に載っているのです。そしてその後、今読んだところですが、イエス様は弟子たちをここで敷いて、無理やりとあります。船に乗り込ませ、船で先に別サイダ、対岸の村のことです。行かせ、ご自分は5つのパンと、2匹の魚で満腹になった群衆を解散させ、その後そこを立って、マタイ14章では祈るために一人で山に登られたと、このようにあります。第一の質問、イエス様はなぜ強いて弟子たちだけ船に乗せ、ご自分は祈るために山に行かれたのでしょうか。まあ、いくつかの理由があります。一つはこのような奇跡、多くの人を満腹にさせるような奇跡を行われたことによって、ユダヤの人たちはイエス様を私たちの王にしようと考えました。ですからイエス様はですね、それを避けるために一人そこから逃れられました。二つ目ですね、イエス様は神の御業を行った後、いつも一人になられます。そしてですね、父なる神様と交わり、栄光を主なる神様にお返しになります、ね。そして一番大きな理由はですね、弟子たちの訓練のためです。イエス様は、もうご自分はもう間もなく世の人の罪を負って十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえることを知っておられました。ですから、どうしてもその短い間、3年余りに、弟子たちを訓練しなければなりませんでした。そのために弟子たちを強いて無理やり船に乗せてガリラヤ湖を渡らせようとされたのです。今日のテキスト、マルコ6章45節から52節は弟子訓練のテキストです。弟子訓練のテキストです。では第二の質問に移りますが、では小西前6章の47-48節を読んでください。
夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。 イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。
はい。夕方になりました。弟子たちは湖の真ん中に降り出ていましたが、イエス様は陸地におられました。聖書で湖とか海はこの世を表します。この世は湖のように絶えず波が立ち変化していくからです。つまり神様は兄弟姉妹、私たちをこの世のこと、仕事や家庭やさまざまな人との関係、また経済や政治や教育などを通して訓練されるということです。皆さんのですね、生活ですね、が神様の訓練の場なのです。クリスチャンにとってこの世の生活はですね、神様の信仰訓練の道場のようなものです。弟子たちはどうしていたでしょう。48節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になりとあります。風は向かい風、追い風ではありません。逆風でした。そのため弟子たちの船は進まず、弟子たちはこぎあぐねていました。船というのは何でしょう。私たちの人生です。人生前に進まない。仕事がうまくいかない。結婚が子育てがうまくいかない。どんなに頑張ってもですね、良い結果が出ない。恋でも恋でも先に進まない。こぎあぐねていたとあります。ちょうど今の私たちの国日本はこの湖の中でこぎあぐねている弟子たちの姿です。皆様はどうでしょうか。その時夜中の3時ごろとありますが、原文直訳は下の米印に第4の夜回りと書いてあります。ユダヤの夜は夕方6時から朝の6時までの12時間を4つに区分して、6時から9時までを第1の夜回り、9時から12時を第2の夜回り、12時から3時を第3の夜回り、3時から6時ちょうど明け方ですが第4の夜回りの時としました。ここは第4の夜回りの時、3時からですね夜明け前の一番暗い時、午前3時から6時までの間です。イエス様は湖の上を歩いて弟子たちに近づいて行かれましたが、ここにそのままそばを通り過ぎようとのおつもりであったと書いてあります。私たちにとってはなぜだろうとちょっと不思議な気がしますね。第2の質問です。なぜイエス様は弟子たちの方に近づいてもですね、助けることなくそのまま通り過ぎようとしておられたのでしょうか。初めに語りました。イエス・キリスト信仰が他の宗教と最も異なる点、どうすればキリスト信仰は交わりの信仰だということです確かにですね、今日皆さんはこの礼拝に来ました。何のために礼拝に来たのでしょうか。儀式を行うためでしょうか。確かに儀式の部分もありますが、それはあくまでも形式であり、本質はこの天地を創造された、ね、父なる神様を礼拝し、聖霊によってイエス・キリスト様と交わるためです。だから私たちは主よと、まあ、このように呼びかけるわけです。イエス・キリストの交わりがなければキリスト信仰はありません。キリスト教は儀式と戒律の宗教ではないのです。イエス様は向かい風のために船をこぎあくねている弟子たちに近づいても、そのままそばを通り過ぎようとされました。なぜでしょう。これは弟子たちの方から声をかけるのを待っておられたからです。ではここに何かを挟んで同じマルコ十章を開いてください。はい、じゃあ十章の46節、じゃあここにしまい、最初46節だけ読んでください。
彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子の バルテマイという盲人の小敷が道端に座っていた、
はい、エリコの町に盲人の小敷テマイの子バルテマイとあります。道端に座って物乞いをしていました。彼の人生における全ての問題の根源、それは彼が盲人であることでした。目さえ見えれば働くことができる、結婚も家庭も持つことができる、なんとかこの目が見えるようになりたい。バルテマイにとって目が見えるようになるということは人生最大の願いでした。その時イエス様と弟子たちがエリコの町をお通りになりました。ちょうど海の上をイエス様が歩いて弟子たちに近づいてこられた情景です。47節48節を読んでください。
ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。
もしバルテマイが何もしないで黙っていたら、イエス様は盲人の前をただそう通り過ぎてしまわれたことでしょう。しかしバルテマイは黙ってはいませんでした。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めたですね。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、誰が制しても黙るわけにはいきませんですね。このチャンスを逃すわけにはいかないのです。彼はますます大声でダビデの子、これはメシアの代名詞です。ダビデの子というのは救い主、メシアよという意味の代名詞です。ですね。別名です。私を憐れんでください。ますます大声で叫び、ね、立てました。はい、49、50読んでください。
すると、イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。
するとバルテマイの熱心な叫びにイエス様は立ち止まって、バルテマイをご自分のもとに呼ばれました。はい、51、52を読んでください。
そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。
聖書に、あなたの口を大きく開けなさい、私がそれを満たそうとあります。親鳥が雛鳥に餌を運んできます。雛鳥は口を大きく開けています。どの雛鳥に去年しまい親鳥は餌を入れるでしょうか。一番大きな口を開けたものから入れていきま す, です、ね、あなたの口を大きく開けよう。イエス様はバルテマイの叫びに目を止められました。そして言われました。私に何をしてほしいか。当然のことながら目を開けて、ね、もらいたいに決まっています。イエス様はバルテマイの状況を全てご存知でしたが、バルテマイの口から告白することを求められました。私に何をしてほしいのか。盲人は言いました。先生、目が見えるようになることです。するとイエス様は彼に、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。バルテマイの信仰というのは何でしょう。イエス様に呼びかけるという信仰です。クレシマイ、私たちの信仰はイエス・キリスト様との交わりの信仰なのです。あなたが呼びかける信仰なのです。キリストとの交わりの信仰です。イエス・キリスト信仰は交わりの信仰だからです。すると見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。キレシマイ、イエス様はあなたと共にあなたのうちにおられますが、あなたが呼びかけなければ 皆さんがどんなに問題を抱えていても、問題が深刻であっても、イエス様はその横を通り過ぎてしまわれます。イエス様が何もしてくださらないのは、あなたが呼びかけないからです。先ほど読みました詩編50編の15節、苦難の時には私を呼び求めよ、苦しみや問題があった時、私を求めなさい、呼び求めなさい、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめようとあります。先ほどお話をしました古賀さんの奥さん、がんの病の苦しみの中でイエス様イエス様とで、ね、呼び続けた時、イエス様が復活の姿を持って目に見える姿で現れてくださいました。張永義先生も19歳の時、結核にかかり、あと3ヶ月4ヶ月の命だと宣告された時、イエス・キリストもその時は知らず、神の存在も知らない時にですね、それでも彼はですね、呼びかけたのです。まあ、四次元という本の中の一部にですね、そのことが書いてあります。はっきり言って、あなたが生きられるのはせいぜい3ヶ月そうだな、うまくいっても4ヶ月が関の山だろう。さあ若者よ、家に帰りなさい。うまいものを好きなだけたらふく食べて、それから友達にもちゃんと別れを告げておいた方がいいだろう。失意の傷も深く、私は重い足を引きずるようにして病院を後にしました。世には何百人という戦争難民、巷には何百人という戦争難民があふれています。その間を通り抜けながら、私は自分が彼らと同じ状態にあることを感じました。生来仏教徒として育てられた私は、仏にすがり癒しを求めて毎日毎日お経をあげました。しかし仏は何だ助けの手を述べてはくれません。それどころか病状は日をごとに悪化していったのです。死期が間近になったことを直感した私は、泣けど叫べど聞かざる仏に念仏を唱えるのを断念してしまいました。その代わりに別の存在に向かって祈りの声を上げたのです。もしこの広大無辺な宇宙に神と呼ばれる方がおられるならば、どうか私の願いを聞いてください。私は知られざる神に向かってこう叫んでいました。すると主なる神様は、5、6日経って一人の女子高校生を張永義先生のもと、張青年のもとに使わせてくださり、張青年はこの少女によってイエス・キリストを、ね、信じ救われ、結核の病は癒されました。私たちがですね、この全能の神様に叫ぶときに、神様はですね、不思議な御手を持ってあなたを助けてくださるのです。キリスト教は関係交わりの信仰です。イエス様に向かって呼びかけなさいですね。これが今日のメッセージです。マルコ6章に戻りましょう。49、50を読んでください。
しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
はい。明け方の3時、まあ、夜一番暗い時、イエス様が多分真っ白い着物を着ておられたのでしょう。湖の上を歩いて弟子たちの方へ来られるのを見て、弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げたとあります。第3の質問です。幽霊とは何でしょう。皆さんの中で幽霊を見たことのある人がいらっしゃいますかですね。私は見たことがありません。まあ、天使と思える人はですね、一度だけ見たことがありますがですね、私幽霊は見たことはありません。で、広辞苑で幽霊と引くとですね、死んだ人の魂とか死者が成仏し得ないでこの世に姿を現したものとありますが、聖書的に言えば幽霊なるものは存在しません。人間は死ぬと キリストを信じていれば天国へ直行です。でキリストを信じなくて贖われていない人はすぐに黄泉に行きますですね。黄泉から出てうろうろすることはありません、ね、ですから幽霊が存在するとすればですね、それは天使と間違えるか、ね、悪霊の何かの仕業ということになります。聖書的に幽霊は存在しません。このマルコの福音書ではイエス様を幽霊と間違えた、つまり海の上を歩いて来られるイエス様をですね、現実の姿とは認めなかったということです。どういうことでしょうか。兄弟姉妹、今日クリスチャンの中にもイエス様を幽霊のように見ている人がいるということです。弟子たちはイエス様を幽霊だと見ました。つまり現実のお方とは見ていないということです。リアルではないということです、ね、想像の架空の存在だと考えているということです。いるかいないかわからない。私の人生に生活に生きて働いてくださるイエス様を知らないですね。現実の存在ではない。幽霊というのは非現実、非日常ですね、普通に起こることではないということの象徴です。兄弟姉妹、皆さんのイエス様は今生きて働いてくださっていますか。あなたに関わってくださっていますか。それとも幽霊のような存在ですか。ですね。幽霊と関係を結ぶことはできません。幽霊と交わることはできないのです。ですね。このことは次の第4の質問に関連しています。では51-52節を読んでください。
しっかりしなさい私だ。あ、ごめんなさい、
51-52。
そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった、うん、というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである、
はい、幽霊だとですね、恐れ叫ぶ弟子たちにイエス様はしっかりしなさい、私だ、恐れることはないとご自分であることを告白し、そして船に乗り込まれると風が止みました。このことは少し前のマルコ4章の39から41に非常に関連していますので、そこを開いてみましょう。少し前の同じマルコ4章です。39から41です。はい、では小西姉妹読んでください。
イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖にたまれ沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
風や湖までが言うことを聞く。イエス様は天地創造の神様です。この宇宙は、その中にあるものは神の言葉で作られました。イエス様は神の言葉であると聖書に書いてあります。イエス様はこの宇宙の創造者であり支配者です。イエス様の命令には言葉には、この自然界すべては従います。イエス様が黙れ沈まれと言われたら、風は沈まり波は止むのです。そしてあなたの人生における問題も、イエス様が黙れ沈まれと言われたときに、あなたの人生の問題も沈まるのです。先ほど6章ではイエス様が船に乗られると風は止んだとあります。船はあなたの心です。あなたの人生です。あなたの心に、人生にイエス様を乗せなさい、同乗しなさいですね。イエス様と一緒に漕いでいきなさい、まあ、そういうことですね。イエス様はこの天地を作られた全能の神様です。イエス様の一声で嵐は静まり、大なぎになりました。6章52節に移ります。52節。 というのは彼らはまだ単のことから悟るところがなく、その心は固く閉ざしていたからである。海の上を歩き、風を鎮められたイエス様に弟子たちは驚くばかりでした。彼らの心中の驚きは非常なものであったとあります。なぜ弟子たちは驚いたのでしょう。まだパンのところから悟ることがなかったと書いてありますですね。第4の質問です。弟子たちは何を悟っていなかったのでしょうかですね。それはイエス様が生きて働かれる神様であるということです。兄弟姉妹、イエス様は生きて働かれる神様ですですね。今生きて働かれる神様です。アメンですか。では問題が起こった時、イエス様にですね、叫びますか。イエス様何でもできると信じますか。問題が起こった時、あたふたしませんかですね。全く信頼してですね、イエス様に頼り切りますか。信仰生活というのはその訓練なのです。どんな境遇にあっても、どんな切羽詰まった八方塞がり行き詰まっても、万事休すといった時に、イエス様あなたが私の助けですから、あなたに信頼しますというのが信仰の訓練なんです。そのことを私たちは人生の中で学んでいくというのが今日のテキストなのです。あなたが黙っていれば、イエス様はあなたのところを通り過ぎてしまわれます。キリスト教信仰というのはイエス・キリストの関係、交わりの信仰だということです。それはあなたがイエス様にですね、バルテマイのように呼びかけなければいけないんだということです。あなたが黙っていれば、どんな深刻な問題でもイエス様は横を通り過ぎてしまわれます。あなたの呼びかけを待っておられるのです。そしてあなたがひとたび呼びかけたときにですね、主は振り向いて私たちの船に乗って助けてくださるということです。これが今日のメッセージです。ですね、その訓練を弟子たちはしなければなりませんでした。そしてその同じ訓練が私たちの人生においても、神様はその訓練をされるということです。問題が起こった時にバタバタしないことです。自分の知恵や考えで何とかしようとしないことなのです。ですね、誰ならイエス様は生きて働かれる全能の神様だからです。アーメンですね。このことを覚えて、信仰の訓練を通してですね、どうぞイエス様に対する信仰を強めてください、ね、そしてこのようですね、私たちの生活はこの信仰の訓練の道場なのです。このあなたの生活が道場なのです。あなたが行くところ、職場やですね、学校や家庭や地域、それが信仰のですね、試される道場です。そこの場所を通してですね、神様はあなたの信仰をですね、訓練され、またテストされていくのです。そして失敗を繰り返すこともありますけれども、それを通して私たちはよりイエス様を信頼するという信仰にですね、深められていく、信頼していくということです。この世の問題を通して、神様は私たちにイエス様に対する信仰、全てをイエス様は成し得るお方であるということを訓練しようとしておられます。どうぞこのですね、信仰の訓練を兄弟姉妹あなたはどうぞですね、学びですね、なおイエス様に対する深い信仰を持つ兄弟姉妹になりますように。これが今日のメッセージ、感謝してお祈りいたします。さあどうぞ目を閉じてください。